天の父なる神様、私たちは教会の暦の中で一番大切な一週を迎えようとしております。この週、私たちは全世界のキリストを信じる者とともに十字架の意味と復活の希望を心に刻みたいと願っております。私たちの主イエスキリストは私たちのために命を捨て犠牲となられ、罪をあがない、そして私たちのために死に勝利してくださいました。どうぞこの週、私たちはイエスキリストを深く心に留めるとともに、その御業を瞑想し、私たちに大いなる祝福が約束されていることを心に深く留めることができる一週間でありますように。そのようにして私たちは信仰をまたさらに一つ前進させたいと願っております。ますます深くイエス・キリストの十字架を心に留めることができるように導いてください。この礼拝の恵みの座に集うことができない兄弟姉妹たちも、来週は愛集うことができるように、今週すべての妻だけを取り除いてくださいますようにお願いいたします。私たちの教会はこのように平和の中で礼拝を守ることが許されておりますが、全世界には戦争や内乱の家に流血の騒ぎの中で、あるいは爆弾が爆発したりする中で、それでもなお信仰を保ち礼拝を守っております同心の兄弟姉妹たちがたくさんおりますけれども、どうかそのような苦しみや災いから少しでも早く逃れさせてくださいますように心からお願いいたします。来週、私たちの教会はイースター礼拝だけではなく伝道のための集会にもしたいと願って、この地域の人々に西谷聖書通信を配布いたしました。どうかそれを読んで教会に来たいと願うものが起こされますように。また長い間教会生活から遠ざかっておりますものや、かつて教会生活をした者たちがこの折にまた教会に結びつきますように、どうぞ助けてください。また家族の中でイエス・キリストをまだ信じると告白しておりません者たちもおりますけれども、主は聖霊によって心を開き、聖書の真理にまた近づけるように整えてくださいますようにお願いいたします。これらの祈りをイエス・キリストの御名とし前にお捧げいたします。
アーメン。
それでは聖書を読みいたします。今日一緒に学びます聖書の箇所はヨハネの福音書第12章の20節から26節までです。ヨハネの福音書第12章20節から26節までを朗読いたします。新約聖書の192ページ、ヨハネによる福音書第12章、20節。さて、祭りの時、礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に、何人かのギリシャ人がいた。彼らは、ガリラヤのベトサイダ出身のフィリッポの元に来て、お願いです。イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリップは言ってアンデレに話し、アンデレとフィリップは言ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ、一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、 今夜ので自分の命を憎む者がそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。杉越の祭りの数日前、エルサレムの神殿で礼拝をするために来た人々の中にギリシャ人がいたと記されております。ギリシャ人たちはイエスに会いたいと願ってやってきたと記されております。そしてキリストの弟子でありますフィリッポ、そしてアンデレに仲介を求めたとも記されております。で、杉越の祭りにギリシャ人がやってくるのは珍しくはありません。というのは当時エルサレムも国際都市の一つでありまして、ローマ人をはじめたくさんのユダヤ人でない外国人がこの祭りを見学するために来ておりました。見学するだけではなかったようであります。ユダヤ教に改宗した人もいたでありましょう。その前は改宗者であるギリシャ人と書かねばなりますので、礼拝にやってきたとは考えられないかもしれません。だけれどもまた割礼というユダヤ人の儀式を受けなくても聖書に興味のある関心を持つ敬虔な人々、信心ある人々と言われている外国人もこの時エルサレムの町にやってきたとしても少しも不思議ではありません。ですからたとえ礼拝のためにやってこなくても、あるいは礼拝のためにやってきたとしてもギリシャ人がいたことは何も珍しいことではないと言えると思います。ただ私たちが少し驚きますのはギリシャ人がやってきたと記されておりますけれども、イエス・キリストはこの会いに来たギリシャ人と直接お会いになって会話をしたという文章がここにはありません。ですからギリシャ人がイエスに会いたいというところまでは分かりますけれども、しかしキリストが直接お会いしたかどうかは分かりません。別段キリストはギリシャ人をはじめとする外国人と断絶していたわけではありません。聖書の中に、福音書の中に外国人と出会った、あるいはお話をしたという箇所はあります。例えばローマ人の百人隊長の部下をキリストは追い出しになっておられます。部下の7章というところですね。それからツロフェニキアの女と出会ってその娘を癒されております。マタイの15章、まだあるかもしれませんけれども、特段にキリストがギリシャ人とあるいは外国人と交わりをしなかったということではありません。なるほど、福音書の中にはイエス・キリストがデカポリス、これはギリシャ風に建てられた10の町、10個の町という意味ですけれども、そういうギリシャ人が主に住んでいる町に行ったという記録、もう一つはテベリア湖の近くにありますテベリアという町、これもヘロデ・アンティパスが建てたギリシャ風の町なんですけども、こういうガリラヤ湖周辺のギリシャ風に建てられたギリシャ人がたくさん住む町には行かなかったようでありますけれども、しかし外国人と全く交わりを断っているというわけではなかったようであります。しかしここでは不思議なことに、 ギリシャ人が会いに来たと記されておりますけれども、ヨハネは実はそのギリシャ人とお会いしたかどうかは記されてはおりません。そしてさらに不思議なことでありますけれども、ギリシャ人が会いに来たというそのことを捉えて、キリストは人の子が栄光を受ける時が来たと言われておりまして、ギリシャ人が来たということと栄光を受ける時が来たということを結びつけておられる。実際ギリシャ人とお会いしたかどうかよりも、ギリシャ人が来た、会いに来たということを重んじておられる。それでそのことがとっても大切な時、栄光の時が来た、その印であると言われておられる。このことにまず私たちは注目させられるわけです。ギリシャ人が会いに来た、そのこと自身がキリストが栄光をお受けになるその時の到来であると考えておられる。これはどういうことでありましょうか。一つの考え方はですね、追越しの祭りの時、キリストは何度も追越しの祭りの時を迎えて、そしてその度ごとにエルサレムにやってこられているわけでありますけれども、今回の追越しの祭りに来られたのはキリストにとって最後の時、つまりキリストがこの世にお使わしになられた目的を達成する、つまり十字架の死によって贖いの技をなさるその時が来た。それが分かったのはギリシャ人がやってきたからだと、このように理解する立場が多いと思いますが、でもなんか不思議ですね。たまたまギリシャ人が来たら、キリストはもうこれがちょうど最後の追越しの時だと気がついた。なんだかうまく結びつかないわけでありますけれども、私はここから私自身の推測をお話ししたいと思っております。つまり聖書には書かれていない推測なのです。で、聖書を推測するというのは、要するに聖書を解釈するということの一つなんですけれども、それはとんでもない間違いを犯す、聖書を読むこの一方的な読み方になってしまう可能性もあると思います。しばしばそういう読み方をしてですね、それがあたかも聖書の正しい唯一の解説の仕方だと、このようにおっしゃる説教者もいますが、もちろんそれは全然間違った危険な聖書の読み方、あるいは聖書の解き方だと思います。ではどんな解き方をすればいいか。それは聞いておりますものが、つまり聖書を読むものが自らの救いに直結する、私の救いの道だと神様が教えてくださるような解釈の仕方、これが正しい理解だと思います。今から申し上げますことは、聖書につまりヨハネが直接語っていることではありません、ズバリ言っていることではありませんけれども、私の推測と申し上げたいなんですけども、しかも私の推測が 100% でたらめだとは思いません。なぜならば、私たちの魂の救いにとって助けになる理解だと思うからです。まずギリシャ人がやってきた、なぜやってきたのかということでありますけれども、当然のことながら彼らはイエス・キリストがエルサレムに牢に乗って入場したということを聞いた、あるいは見たからです。イエス・キリストはなぜエルサレムに牢に乗って入られたのか、それは先週申し上げましたように、王としてメシアとしてエルサレムに入ってもらえた。なぜ人々はそのように迎えたのか、 それはイエス・キリストがラザロをよみがえらせたからですね。死んでおりましたラザロをよみがえらせたというそのことを目撃した多くの人々が、これこそメシアである、これこそ救い主であると思ったから、だからエルサレムにイエス・キリストを迎えた、王として迎えた。もちろんその時に迎えた人々が全てことごとくあらゆることを理解していた、完璧に理解していたわけではありませんけれども、しかし彼らの迎え方はその真理のおそらく半分を示していたと思います。つまり死人を復活させるほどの力あるお方こそメシアである、救い主である、このように彼らははっきり悟ったからこそキリストをメシアとして王としてエルサレムに迎えた。でそういう人々の中にギリシャ人がいたわけですね。だからギリシャ人が来たのは、それはラザロの復活を契機にして、きっかけにしてイエス・キリストを王として迎えた群衆を見たからですね。でそれでもですね、なぜギリシャ人が来たのか、そのギリシャ人を見てキリストは人の子が栄光を受ける時が来たと考えられたのか、キリストはどうしてそういうことをお話しなさったのか、これまだ謎ですね。私はその答えはやはり15節にあると思います。この15節と申しますのは、先週も学びましたようにゼカリア書の9章の9節の引用でありました。ゼカリア書の9章の9節。ゼカリア書を私たちは今学んでいるんですけども、ゼカリア書というのは旧約聖書の一番最後の部分にあります、12預言者の後ろから2番目の預言書であります。この預言書はどういう現象か、それは終わりの時、断神イスラエルの人々が神殿を建て直して、そしてバビロンから帰ってきた人々が神殿を建て直し、エルサレムの町を再建する時に活躍した預言者なのですけれども、本当の仕事は神殿を再建するのにイスラエル人を励ましただけではなくて、むしろその神殿を再建する技、エルサレムを建て直す技が神様の究極的な最後の勝利の時の到来の近さを知らせる預言者だったということです。例えば2章のゼカリア書の2章の15節を読むだけですのでお聞きください。その日多くの国々は主に帰依して私の民となり、私はあなたのただ中に住まう、その時が来たら全世界から多くの人々がやってくる、その人は私の民となって私を礼拝するようになる、そして私はその人々のただ中にいる。これはゼカリアが預言した預言の言葉の中にあります。つまりゼカリアという預言者は終わりの時、神の救いの時の完成を予告した預言者なんですね。そしてイエス・キリストはその預言者の語った通りにロバに乗って平和の使徒として、つまり戦争に勝って剣と槍とを持って全世界を勝利する、そういう征服者としてではなくてロバ、戦い 戦争には本当に役に立たないような、しかし力のある、馬力のあるロバに乗ってエルサレムに入るということがゼカリアの予言でありましたけど、この予言通りにイエス・キリストは勝利者として全世界に対する勝利者として、そして誠のご自身の民を引き連れてエルサレムに入場することの今や時がやってきた。その時が実現そうで、ゼカリアが予言しようとした、その予言通りのことが起きる。ですからイエス・キリストが外国人がやってきた、地の果てからやってきたということは、あのゼカリアが予言したように神を礼拝するために地の果てから、全ての地の果てからやってくる。そしてゼカリアが予言したように、そのただ中に神様ご自身がいると、その約束したことが今や実現している。実現する時が来た。キリストはそれを自覚したから、つまりゼカリアが予言したことが今や成就しているということをよくよく理解したから、今や人の子が栄光を受ける時が来た、このようにおっしゃったんだと思います。外国人、つまりギリシャ人が会いに来たということは、それはゼカリアの予言がことごとく成就する時が来たのだ。それが栄光の時の到来だ。これはキリストが言われた意味だと私は推測します。キリストはご自身にとりましてゼカリアの予言の成就の時が今や来たということをギリシャ人が会いに来たことによって悟られたのだ、気がつかれたのだ、そのことをはっきり自覚されたのだ、このように思います。ですからギリシャ人とお話をすること自身はそのことは何も問題ではない。ギリシャ人が来た、イエス・キリストに会いに来た、それはご自身の民となるべく世界中の人々が今や招かれようとしている時がやってきたのだ。イエスはそのように自覚された。そしてその救いの時とは一体何なのかということです。もちろんそれは死に対する勝利の時ですね。でもキリストはそれをズバリおっしゃらないで例えで語られます。一粒の麦の例えですね。でこの例え話が一体何を意味しているかははっきりわかります。一粒の麦とはそれはイエス・キリストご自身を指しているわけですね。この言葉、御言葉は、まあ、よくですね一般的な意味で用いられまして、まあ、私たち自身が死ぬことによって、でその命によって多くの人々が大いなる祝福を受ける、幸せになる、そんな意味でこの言葉はよく使われるんですけども、第一義的にはそれはこの御言葉はイエス・キリストご自身を指していると取らなければなりません。麦はそのままでは麦そのまま、麦の種はそのままである。でもそれが土の中にまかれて、水がまかれて、あの水を注がれてですね、でそしてあたかも麦そのまま腐ったかのようになるわけですけれども、そこから芽が出て二つの葉が出てですね、でそしてそれがだんだんだんだん大きくなって、ついには何倍、何十倍もの実が結ぶ。これはここ言われている例えの意味でしょうけれども、イエス・キリストはそのようにご自分が死ななければそこから新しい死に勝利した命は出てこないのだ、このようにこの例えの意味で例えで言われている。でそこから言われております命というのは永遠の命ですから、自分の命を憎む者というのは、これはキリストご自身が指しているわけで、キリストはご自分の命を、これは唯一のたった一つの そして罪なき命でありましたけれども、その命を惜しげもなくポイと捨てて、つまりまるで憎むかのようにその命を捨てて、そして最も呪われるべき死に方をして死ぬ。それによってご自分を通して永遠の命に至る。死に生する、死を味わうことによって、ご自身を犠牲にすることによって死に勝利し、永遠の命、復活の命を獲得するんだ。これがここで言われている言葉の意味ですね。となれば、栄光の時が来たというのはどういう意味かはもう一目瞭然。それはキリストが十字架につけられて死ぬということと、しかし死ぬのではあるけれども3日目に墓の中からよみがえるということ、その時が今や来たのだ。このキリストはおっしゃったわけです。ギリシャ人が会いに来たというのは、今や十字架にかかって死ぬけれども、しかし復活によって死に勝利する時が今まさに来たとキリストは自覚なさったのですね。この時こそ間違いなくキリストがこの世においでになった目的を達成する機会の到来である。このようにおっしゃいました。私たちは今週キリストの受難を覚えます。キリストはどういう死に方をなさるのか、それは一粒の麦が死ぬように死なれるということです。もしキリストが死ななければ何にも起こりません。麦は麦の種そのものであり続けまして何にも起こりません。この世界に何にも起こりません。けれどもキリストが死なれることによって全く新しい事態を起こります。一つの麦が死ぬことによって永遠の命がまさにこの世界に厳然と存在するようになる。もっとも言い換えれば、永遠の命への道がまっすぐに開かれる。キリストは死に勝利して、そして復活をなさって、永遠の命はこの世界に燦然と輝く時が来る。この週間、私たちはそういう神様のイエス・キリストを通してなされる御業を覚える時なんです。教会は中でも一年のうちでこの時を最も大事な時としました。最も今日はクリスマスの方が賑やかになっているんですけども、本来イエスターの方が最も重要なカレンダーの一日なんですね。そしてキリストは26節の言葉を語っておられます。私に仕えようとするものは私に従え、そういうものを父なる神様は大切にしてください。かわいかわいという大切にありません。かけがえのないものとして宝としてください。キリストが一つの麦として死んで、それから豊かな命が限りない豊かな命が生じる。しかしこれはキリストの御業はあくまで客観的なものですね。ある方たちには大教理文の書の解説を書いたんですけども、改革教会の一つの大切なものの考え方はですね、キリストがなさった御業はこれは客観的な御業なんです。つまりちょうど例えは悪いんですけども、まんじゅうの例えです。皆さんおまんじゅう、ここにものすごいおいしいまんじゅうがありますね。素晴らしい形のいい、あんこはもう甘くって、それはよく分かってですね、京都のどっかのその老舗のおまんじゅうです。目の前に置かれます。皆さんそれ見てどうですか。見たって食べてみなければわからないことですよ。どんなに歌い文句ですね、これはおいしいよとかですね、これは甘いよとかですね、これは素晴らしいおまんじゅうになるんですと言われたって、食べなければ全然わからないですね。そのことなんです。 イエス・キリストがなさった御業は素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいと言われたって、それはおまんじゅうと同じですね。見ているだけのことなんです。それを食べなければ本当にそれがおいしいかどうかは誰も分かりません。イエス・キリストの救いの御業が十字架の御業、復活の御業、これは素晴らしいことだ。一つの麦が死ななければそこからですね命が生まれないなんて言われたって、これは あくまで客観的なんです。それを自分のものにする、つまり主観的なものにするのでなければそこに意味がない。これは改革派のとっても大切な考え方なんです。いくらキリストのことを言われたって、それはただ見ているだけのことなんですね。それを主観化する、キリストはここではっきり入力すると言われておりますね。私に仕えようとするものは私に従え、そのキリストに従ってみなければ、そのおまんじゅうが自分に食べなきゃ味がわからないように、キリストに従わなければ、キリストがなさったその素晴らしい宝は私たちのものにはならない。キリストがどんなに素晴らしい偉大な御業をなさっても、それを信じて受け入れなければ何の意味もなければ、何の価値もない。つまり客観的なものが主観化する、一切目の前にあるものを自分の口の中に入れてみなければ、それは私のものにはならない。キリストはこのようにおっしゃっておられます。もう一度繰り返して申したいと思います。キリストはギリシャ人が来たということで、ご自身の栄光の時が来たということを悟られました。その栄光の時とは、キリストがご自身一粒の麦として死んで、そこから永遠の命を獲得することでありました。キリストは今から2000年前、ちょうど今週ですね、2、3の月の10、4日にその御業を完成なさいます。十字架にかかって最も無正しい死に方によって死んで、しかし墓の中からキリストは蘇られました。これ素晴らしい技です。しかしそれを今私たちがそれを聞いて、ここでどんな素晴らしい宝があそこで差し出されましても、それを自分の手で受け取らなければ、いかれば信じて従わなければ、それは私のものにはならない。しかし、信じて従うならば、父はその人を最も大切なものとして、これから扱ってくださる。最も価値ある、最も大切なもの。先ほど、看板に、教会の掲示板に、今年の新学校 の入学式の時の講義の題目が記されておりました。ことされる、なんとか恵みだったでしょうか。これは絵画協会の信仰告白の中で一番 私自身も喜びに満ちた教義だと思っておりますけれども、ことされること、キリストは長男であってですね、私たちはその兄弟として神の子らの中に加えられる。父は信じて従う者を神の子として、神の子らとして、その神の国という素晴らしい財産を継承させてくださる。父はその人を大切にしてくださる。信じて従う者には栄光を受けたキリストの栄光が約束されている。そのことを覚えて今週過ごし、そして来週のイースターを迎えたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、ギリシャ人がキリストに会いに来たその一時を記されております、ヨハネ福音書を紐解きまして、ここに記されております大切な真実を私たちは学びました。キリストは十字架の上にかかり、そして亡くなられましたけれども、それは一つの麦が死ななければそこに豊かな実を結ぶことができないという、その御言葉の実践でありました。 その通りキリストは死んでくださって、その結果死に対する勝利の道が開かれ、永遠の命がまざまざと私の前に示され約束されております。そして私たちはそのキリストに従うことが今や求められております。従う者には死なる神様は子として受け入れてくださって、永遠の命を私たちにも約束し、神の国に入る特権を保証しておられます。この素晴らしい神様の御業を覚えてこの1週間を過ごしたいと願っております。どうぞこの群れでもイースターを、喜びをと期待を持って迎えることができますように、イエスキリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。